主にある家族の皆さん、こんにちは。
还没醒吗？各位在主里的家人，大家
まだ目覚めていないでしょうか？平安がありますように。
还是没醒啊？
まだ目覚めていないでしょうか？
好，各位在主里的家人，大家平安。
皆様こんにちは。
Amen。这样好多了。
かなり良くなりました。
上个礼拜，基井牧师在我们当中用 "Are you ready" 来传讲信息。
先週姫先生が Are you ready？ということをテーマにして説教をしてくださいました。
来提醒我们说主来的日子近了。
主イエス・キリストの再臨の日が近づいたことを私たちに戒めました。
我们要好好的预备。
ですから私たちが備えなければなりません。
特别是趁着神可寻找的时候寻找他。
特に神様を求めることができる時を把握して神様を求めなければなりません。
相近的时候来求告他。
この神様を求められる時に神様に祈りましょう。
今年日本的灾难也非常的多。
今年日本には多くの自然災害がありました。
我们有水灾、地震、
水害、地震がありました。
夏天的高温也一再的创新纪录。
夏のこの猛暑も記録を破りました。
世界各地的灾难也非常的多。
世界各地にも多くの災難がありました。
上个礼拜在印尼又有很严重的海啸。
先週インドネシアにおいては津波がありました。
当基督徒面对各样的灾难，
クリスチャンとしましては多くの災難に直面したときには、
应该知道说主来的日子一天比一天近了。
主の再臨の日が日々近づいてきたことを知らなければなりません。
因此我们要做几个准备。
ですから私たちがいくつかの備えをしなければなりません。
第一个就是要警醒的度日。
まず第一には目を覚まして日々を過ごすこと。
好好的预备自己迎接神。
自分自身がイエス様と再会することに備えなければなりません。
不要去预测主来的日子是哪一天。
主イエス・キリストの再臨の日がいつの日かを計算してはなりません。
第二个就是我们要殷勤的侍奉。
2番目には一生懸命奉仕すること。
好好的运用神所给我们的恩赐和资源。
神様が与えてくださった賜物と資源を十分に生かすべきであります。
服侍神。
神様に仕える。
因为这个知道，因为我们知道，我们每一个人都要向神来交账。
なぜならば私たちのすべての人が神様の前でいつか清算しなければならないからです。
第三件事情就是我们要努力的传扬福音。
三番目には一生懸命福音を伝えなければなりません。
参与宣教，领人归主。
宣教に活動に参加して人々を信仰に導くことです。
因为马太福音二十四章这样讲。
マタイの福音書の二十四章に書いてあります。
天国的福音要传遍天下。
天国の福音は全世界に伝えられる。
对万民做见证。
そしてそのすべての人の前において私の証しをしなさい。
然后末期才来到。
それから世の終わりが来ます。
今年我们花很多的时间来思想罗马书。
今年は多くの時間費やしてローマ人への手紙を学んできました。
罗马书的主题就是福音。
ローマの手紙のテーマっていうのが福音です。
一开始使徒保罗说，我就欠许许多多人福音的债。
一番最初には使徒パウロが言いました。私は多くの人に対しては福音の負債があります。
不管你是有教养的、没有教养的、聪明的或者是愚笨的、
学のある人、学のない人、賢い人で愚かな人であっても、
我都欠你们福音的债。
私はあなた方に対しては福音の負債があります。
接下来他讲到说福音是神的大能。
その次にはパウロが言いました。福音は神様の大能であります。
要救一切相信的。
信じるすべての人を救ってくださいます。
然后他花了这个。十几章的内容，
そして十何章の、にわたりまして、
来讲到、神永恒的计划和福音的本质。
神様の永遠の計画、経過、そして福音の本質について語りました。
十二章以后，他讲到福音在生活上的运用。
そして十二章の後には福音が私たちの生活の中でどういうふうに活用すべきかについて書きました。
今天我们再一次看到使徒保罗他在。所表达的他对传福音的热忱。
今日聖書箇所を通しまして、使徒パウロが伝道に対する熱意をもう一度見ることができました。
他不仅仅自己有这样的热忱。
このパウロが自分自身がその熱意を持っているだけではなく、
他也劝勉罗马的教会也要有这样的热忱。
またローマの教会の人にも同じような熱意を持つことができるように進めています。
他说罗马教会已经不错了，满有良善，充足了诸般的知识。
そして彼が、そのパウロが言っているように、そのローマの 教会というのが素晴らしいものであって、善意にあふれて全ての知恵に満たされたと書いてあります。
他们也可以彼此的劝诫。
また互いに訓戒し合うことができる。
但是使徒保罗说：“我写信给你们，要提醒你们的记性。”
けどもパウロがそこで私はところどころこの台座にその書いたのがもう一度思い起こしてもらうためです。
就是上帝的借着他的恩典，借着我所做的工。
すなわち神様が恵みを通して自分自身を通してなされた御業のことを彼らにもう一度伝えたんです。
我要从三个方面来跟大家分享。
今日は三つのポイントに分けてお話を進めたいと思います。
第一个方面是祭司的事工。
まず第一には祭司の奉仕。
保罗提醒罗马教会的基督徒们。
パウロはローマの教会の人たちに言いました。
他靠着神的恩典做了外邦人的使徒。
自分は神様の恵みによって異邦人のための使徒となりました。
他成为了耶稣基督的仆人。
そしてイエス様に仕える人となりました。
而这个仆人他在这里用一个特别的名词。
そしてここで仕える人、仕える人というのが特別な名詞であります。
叫做福音的祭司。
そこには、福音のすなわち祭司であります。
这是在整本圣经里面他唯一一次称自己是福音的祭司。
福音を持って祭司の務めを果たすという言葉がこう全部の聖書の中ではここにしか用いられていません。
他能够献上神所悦纳的祭物。
そしてパウロは神様に喜ばれる供え物を捧げることができました。
也就是他带领归主的那些非犹太人。
すなわちパウロがこの信仰に導いたユダヤ人以外の異邦人でありました。
过去死在罪恶过犯中。
今までは死の罪の罪過の中で死んでいくものでした。
但是因着福音成为圣洁，可以献给神。
けど福音によって彼らが清くなり、そして神様に捧げることができます。
保罗的工作是将福音传给非犹太人。
パウロの務めというのが福音をユダヤ人以外の人に伝えることであります。
他把自己的工作这个看作祭司的工作。
パウロは自分の務めを祭司の務めとしてみなしたんです。
可以将所带领信主的人当作活祭来献给神。
自分が信仰に導いた人を供え物として神様に捧げることができます。
在旧约的时候，非犹太人是不可以到圣殿去献祭的。
で旧約の時代では異邦人が宮に入って神様に捧げ物を することができませんでした。
但是现在借着福音，不仅仅可以献祭，而且可以成为可蒙悦纳的祭物。
そして新約時代には彼らはその供え物として捧げることができるだけではなく、しかも神様に喜ばれるものとなります。
这是一个旧约预言的应验，也是神大能的作为。
これは旧約聖書の中の預言の成就であって、また神様の大いなる道からの表しであります。
就是在福音临到我们以后，我们可以像以色列人一样成为祭司和利未人。
すなわち福音が私たちに臨んだ時、私たちはこのイスラエル人と同じように祭司となってレビ人になることができます。
一切传福音的人都是祭司。
この伝道者が全員祭司であります。
可以把你所带领信主的人来献给神。
あなたが信仰に導いた人を神様に備えることができます。
在彼得前书二章九到十节这样讲。
第二ペテロの二章の九節から十節には。
唯有你们是被拣选的族类。
あなた方が選ばれたその民。
是有君尊的祭司。
この聖なる祭司。
是圣洁的国度。
そう聖なる国民。
是属神的子民。
そして神の国民であって。
神给我们这么多宝贵的身份。
神様は私たちにこの多くの尊い身分を与えました。
他在我们身上有一个托付和使命。
そして私たちに対しては委ねたことあって使命がありました。
要叫我们宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。
すなわち私たちを暗闇から召し出して明るい中にこの導いてくださった神様を述べ伝えることであります。
这是神的工作。
これは神の働きであります。
唯有基督徒能做。
クリスチャンにしかできません。
这是我们蒙拣选和蒙怜悯的很重要的目的。
それはすなわち私たちは神様の憐れみを受けて選ばれた の我々のがことについてはその目的でもあります。
我们要用各样的方式把人带到主的面前。
私たちはあれ方法を追って人々を信仰に導かなければなりません。
这次很吸引我的有两个字。
そこには私がとても興味を持った単語が2つありました。
唯有你们。
あなた方のみが。
这世界上有很多的事情是信不信耶稣都可以做的。
この世の中にはいろんなことがイエス様を信じても信じなくても行うことができる仕事があります。
你说要有慈惠爱心的作为，不信耶稣也可以做。
慈善の事業とか愛にあふれたその事業というのが神様を信じない人でも行うことができます。
他们也可以做得非常好。
そしてまた本当に、その立派に行うこともできます。
但是唯有在领人归主的这件事情上面，只有基督徒可以做。
ただその人々を信仰に導くことに関してはクリスチャンたちのみができます。
因为我们自己先领受了神的恩典。
なぜならば私たちがまず自分が神様の恵みを受け入れました。
同时我们也赋予这样的祭司的身份。
そして私たちにはこの祭司としての務めが委ねられました。
让我们去传扬。
そして私たちが神様の福音を述べ伝えなければなりません。
每个礼拜天都有两位老姐妹会在我的办公室门口堵我。
そして毎週、二人の姉妹がいつも私のオフィスの前に立っていました。
他们为什么堵我？
なぜ私のオフィスの前で立っているんでしょうか？
要我祷告。
私にお祈りしてくださいというふうにお願いするんです。
他们知道散会以后很多人找我，他们没空。
この礼拝終わった後には多くの人が集まっているから私に時間ないことをよくしていらっしゃいます。
所以很早就来堵我。
ですから一番すごい早い時に私のオフィスに来ます。
要为他们祷告。
祈ってくださいと。
但是他们也很有爱心。
その方々も二方もとても愛に満ちている方です。
不仅要我祷告，也带很多好吃的给我。
そして私にお祈ってほしいだけではなく美味しい食べ物も持ってきます。
做工的得工价是应当的。
働く者には報酬を得るのが当たり前のことです。
有很多人跟我说，牧师啊，你的祷告特别灵。
ある人が言います。先生、あなたの祈りがよく聞くんです。
我以前会觉得说这句话怪怪的。
昔はその言い方がおかしいと思いました。
可是当我在思想今天的信息的时候，
今日の聖書箇所を私がもう一度思い巡らした時には、
我觉得当我真的负起祭司的责任的时候，我的祷告就是灵。
そして私が祭司の務めとして果たしてお祈りをしている時、もちろん聞きます。
但是灵并不是照你所希望的去应验。
いわゆるこの聞くっていう言葉、あなたの思いの通りになるとは限りません。
神就是听我们的祷告。
神様がきっと私たちの祈りに応えてくださいます。
弟兄姐妹，当有不幸的朋友请你为他祷告的时候，
もし不幸に見舞われる人があなたにお祈りしてほしいと言われた時には、
他不管他有什么样的需要，
その人はどんなに必要があっても。
你就是为他祷告。
ぜひその人のために祈ってください。
因为他看出你是上帝的祭司。
あなたが神の祭司であることをその人が見抜いたからです。
他知道透过你的祷告，上帝垂听。
あなたを通して捧げられる祈りは神様が聞いてくださることを知っているからです。
这是一个我们传福音的大好机会。
これはすなわち私たちが伝道する良いチャンスであります。
也表示说这一个慕道的朋友离道很近了。
すなわちこの求道者が真理に近づいたんだということです。
不要随便的放弃这样的职分。
こういう自分のその身分を務めを放棄してはいけません。
教会有两个主要的角色。
教会には二つの主な役割があります。
一个是崇拜神，一个是见证神。
一つは神様を礼拝することであって、もう一つは神様を証しすることです。
我们崇拜神，神得荣耀。
神様を礼拝して神様の栄光を得ます。
我们去传福音，向世界宣扬他的圣名。
私たちは伝道し、全世界に神の御名を伝えます。
当有人信主以后，我们把他们带来归向基督。
神様を信じる人がいたら、その人を連れてきて神様の御前に捧げます。
与我们一起来敬拜神。
そして私たちと共に神様を礼拝します。
然后再一同出去见证上帝的作为。
また一緒に出ていて神様の御業を証しするんです。
在路加福音第十九章的时候，
ルカの福音書の十九章，
讲到十锭银子的比喻，
そして十個の銀貨の例え話があります。
上帝给每一个人都是一锭银子。
神様がすべての人にはその銀貨一枚を与えました。
我们每一个人领受的福音都是一样的。
私たちが受け入れた福音はみんな同じものであります。
上帝要用你所领受的福音去 做生意。
所以神様があなたに預けたこの福音を持って商売をするように進めています。
哎呀，很多人听到传福音就打瞌睡。
多くの人が伝道ということに聞いたらもう眠くなります。
听到做生意就醒了。
商売の話になると目が覚めます。
哎，神真的是叫我们用福音去做生意。
神様は私たちに福音を持って商売をするように勧めています。
当我们用神所给我们的福音去领人归属的时候，就是做好的生意。
私たちは神様が与えてくださった福音を持って神様に奉仕して人々を信仰に導いたならば、それはすなわちいい商売をしています。
当我们生意做得好的时候，神就祝福我们。
もし私たちがその商売うまくいくと神様が私たちを祝福してくださいます。
当我们懒惰 不去做生意的时候，神的心非常的难过。
もし私たちが怠けてその商売をちゃんとやらなかったら神様がとても悲しんでおられます。
甚至我们自己也受到很大的亏损。
また私たち自身も損することになります。
带领人到主的面前，
人々を主の前に連れてくる，
是可蒙上帝所悦纳的祭物。
それは神様に受け入れられる供え物であります。
是每一个基督徒的责任。
すべてのクリスチャンたちの責任であります。
千万不要做一个没有祭物的祭司。
その供え物のない祭司にだけはならないでください。
没有一个人可以空手见主。
手ぶらで神様と再会することができる人は誰一人もいません。
当你空手见主的时候，你是羞愧的。
もし手ぶらで主と再会するならば恥ずかしいことであります。
圣诞节快到了，
クリスマスが近いんです。
你会发现每一个来敬拜耶稣的人都是带着礼物来的。
そしてイエス様を礼拝する人はみんな贈り物を携えてきていることに多分気づくでしょう。
神最喜欢我们就带着那些失丧的灵魂能够到他的面前。
私たちがその失われた魂を持って神様の前に来ることは神様はきっと喜んでくださいさると思います。
不仅个人如此。
そして個人的にはそうであるだけではなく、
教会也是如此。
教会もそうであるべきであります。
教会集体要领人归主。
教会全体が人々を信仰に導くべきであります。
如果一个教会很久都没有领人归主，
もしこの教会一つの教会が長い間人々を信仰に導いていないならば、
很久都没有人受洗得救。
長い間誰も洗礼を受けて救われる人が現れなかったならば、
那就如同马拉基书说着，我的殿荒凉。
そのマラキ書の中に書いているように私の宮が荒れてしまいましたという状態になります。
求主帮助我们。
どうか主が私たちを助けてくださいますように。
都发挥那个祭司的功能。
すべての人が祭司の務めを果たすことができますように。
第二个方面，使徒保罗讲到说他是大能的事工。
二番目にはその大の大いなる力の奉仕であると。
十八节说，保罗说他除了基督借他所做的事，他什么都不敢提。
そして18節にありますけれども、私はキリストが異邦人に従順なさあの私を用いて成し遂げてくださったこと以外は何かを話そうとなどはしません。
一个真正侍奉神的人知道自己只不过是一个器皿。
本当に主に使えるものが自分がただの器にしか過ぎないことが分かっています。
神借着我们来工作。
神様は私たちを用いて、その奉仕をするわけであります。
神拣选我们给我们机会来工作。
神様は私たちを選んでくださってこの奉仕する機会を与えてくださいます。
而真正的工作是基督的。
本当の奉仕その内容というのはキリストであります。
使徒保罗说他的工作是一个大能的工作。
そして使徒パウロ言いました、神様の、その奉仕には大きな力があります。
他是借着言语与作为。
そして言葉と行いを通して行われることであります。
他也借着那个神迹奇事。
またその、印と不思議な力を通してなされるわけであります。
和圣灵的这个大能来工作。
また聖霊の御霊の力によって成し遂げてくださいます。
言语是口传。
言葉というのはすなわち口で伝える。
作为是行事为人。
行いというのは私たちの人なりとなります。
我们都有一个责任。
私たちにはみんな責任があります。
福音要被人听见，也要被人看见。
福音というのは人が聞くことができて、しかも目で見ることができるようにならなければなりません。
我们不仅传扬福音，而且要活出福音。
私たちは福音を伝えるだけではなく、福音を生かさなければなりません。
这也就是主耶稣道成肉身在我们的当中。
それはすなわちなぜ主イエスキリストが言葉が肉となって私たちの間に来てくださったゆえであります。
这也就是为什么教会要差派宣教士去宣教工厂。
それもまた教会はなぜ宣教師を宣教する場所に派遣しなければならないゆえであります。
我们不能用只用这个现代的通讯设备告诉那些人说上帝爱你。
私たちは現代的な通信機能を使って人々に神様あなたを愛していると伝えるだけでは足りません。
我们要派活生生的人去住在他们当中见证。上帝爱他们。
私たちは生き生きとした人を彼らの間に使わし、彼らの中に住んで、そして神様が彼らを愛していることを証ししなければなりません。
所以这样的一个宣传、这个宣教的工作不是可有可无的。
ですから宣教の奉仕というのがあってもなくてもいいものではありません。
同时，使徒保罗也讲到，他用神迹奇事。
また使徒パウロが言いました。この印と不思議な、不思議をなす力によって、
和聖灵的能力、
さらにまた御霊の力によってと書いてあります。
来传扬神的作为。
そしてそれを成し遂げてくださいました。
其实神迹奇事和圣灵的大能、通常有几个方面的、那个功能。
この印と不思議をなす力と御霊の力にはいくつかの機能があります。
第一个就是证实上帝的国大有能力的降临。
少し一つは神の大いなる力を帯びた御国が望んでくださったことを証明します。
第二个方面乃是讲到说我们使徒们去传福音的时候。上帝用神迹奇事证实他们所传的道。
またその人たちが伝道するときに神様が印と不思議をなす力を持って彼らの語っていることを証明しています。
你说你传的道有能力。
それ自分自身がもし自分が述べ伝える言葉には力あると言って。
你说福音是神的大能。
福音は神様の大いなる力と言って。
那当有需要的时候，上帝就用。那个神迹奇事来证明使徒们所传的道。
そして必要がある時には神様は力と不思議なおなす力を持って人たちが伝えた御言葉を証明するわけであります。
不仅仅借着使徒们。
人たちを通してだけではなく
今天我们出去的时候上帝也同样的可以使用我们。
私たちが出かけて行った時には神様は同じように私たちを用いてくださいます。
不是我们能做什么，
私たちには何かができるわけではなく、
而是要神亲自要印证他的道是大有能力的。
神様が自ら自分の言葉に大いなる力を帯びていることを証明するわけであります。
在整本圣经当中，你看到神迹奇事还有不是唯一的圣灵彰显能力的方法。
全部聖書を通して分かるように印と不思議をなす力というのが聖霊を表す唯一の方法ではありません。
他有的时候是一个导引。
時々はそれはただの一つの導くものであります。
有的时候是一个神道的见证。
時には神の御言葉の証であります。
导引人来听神的道，
人々が御言葉を聞くように導くのです。
来见证神的道，
神様の御言葉を証しするためです。
这常常是灵恩派教会的一个迷失。
そのペンテコステ教会がそこにおいて見失っています。
好像没有神迹奇事就不能彰显神的道。
カリスマの教会の中では印がなければ奇跡なければ御言葉を表せないと思っている人もいます。
其实上帝的道最有力的武器是什么？
神の御言葉においては一番力の帯びた武器とは一体何でしょうか？
以弗所书第六章说，圣灵的宝剑就是神的道。
エペソの御書にありますけれども、この神の御言葉、すなわち剣がその御言葉がこの剣であります。
神有一把宝剑。
神には剣があります。
那把宝剑就是他的道。
この剣というのはすなわち神の言葉であります。
这是最有能力的。
一番力を帯びたものであります。
弟兄姐妹、我们对神的道要有信心。
ですから私たちは神様の御言葉に信仰を持ちましょう。
每当我们在传讲上帝的道的时候，
神の御言葉を述べ伝えている時に。
神会在听到的人的思想、良心和意志里面来工作。
神様が御言葉を聞く人の思いや心の中、良心の中において働いてくださいます。
使他们能够听进神的道。
所以その人が御言葉を聞き入ることができます。
使他们能够悔改归向神。
所以その人たちが悔い改めて神様に立ち返ることができます。
不是我们的演讲技巧。
私たちがその説教の技術ではなく、
而是神的道大有能力。
神様の御言葉には大いなる力があります。
神将这样的能力赐给那些去传福音宣教的人。
神様はその力を宣教しに行く人にお与えになりました。
那些只愿意在教徒会做礼拜的人是领受不到这样的能力的。
ただただ日曜日礼拝に来る人だけではその力を得ることができません。
你会发现主耶稣差派十二个门徒出去。
そうイエスキリストがその十人の弟子を使わしました。
差派70个人出去。
70人の弟子を使わしました。
甚至在大使命的时候。
またその最後の宣教大命令の時には。
他都给他们神迹奇事的能力。
そして彼らに印を行う力を与えました。
我可以跟各位分享，我每次去宣教，我都很紧张。
よく皆さん言っときますけど、毎回私が宣教に行くときにはとても緊張しています。
每次要出门前就准备一堆。
そして出かける前に一生懸命準備します。
常常会很焦虑，因为有的时候去这个一些比较落后的地方。
私はいろんなその遅れたその発展が遅れている国に行きます。
他们受教育的机会不多。
その人たちがあんまり、その勉強する学校に行くチャンスがなくて。
我是一个在东京在大都市传福音的牧师。
私は東京という大都市で伝道している牧師であります。
我只会用都市人明白的话。
この都会の人に理解できる言葉しか使えません。
我讲的他们怎么懂呢？
私が語る言葉はその人が一体理解できるんでしょうか？
但是感谢主，每次传讲的时候，
本当に主に感謝することに私が福音を伝えるときに、
都经历了圣灵的能力。
いつも聖霊の力を経験します。
我准备的几乎都没有用。
私が準備した説教原稿はいつも使えません。
但到现在我还不悔改。
私は今でも悔い改めていません。
每次去以前还是好好准备。
毎回行く前にやっぱり一生懸命準備します。
可是我一上台以后，
けど私が高台に登ったときには、
圣灵的恩膏临到。
聖霊の油注ぎがあって。
上帝就用他们能够了解的话，让我来把福音讲明。
所以神様は私を通して彼らに理解できる言葉を持って福音を解き明かしていたんです。
许多的生活的例证都是他们懂的。
そして生活の中の実際の経験、その人たちにも分かります。
我这个时候知道我的电通了，你知道吗？
その時私は神様とその電線がつながったということが分かります。
哇，在圣灵恩膏里面的分享，那是多么的有蒙福。
聖霊の油注ぎ中において御言葉を語ることがどんなに幸いでありましょう。
有的时候有些地方需要讲英文。
時には英語を話さなければならない場面もあります。
我们不是常用英文讲道的人。
私はいつも英語を持ってその説教しているわけではないけれども、
緊張啦、準備半天、
一生懸命準備します。
一上去、
高台に上がったら、
上帝就把一句一句的英文给你。
神様が一句一句の英語を与えてくださいました。
根本不是你自己所预备的。
自分が準備した通りではありません。
而且比中文还不打结。
そう、自分は中国よりも流暢に話すことができました。
下台以后就没了。
けれども高台から降りたらそれで終わりです。
这是上帝的作为。
これ神様の御業であります。
有的时候我还要在台湾的时候还要用去跟只会台语的长辈讲道。
また私は台湾では台湾語しか話せない長老たちに説教することもあります。
台语骂人我都很会。
台湾語で人を罵ることはできるけれども。
传福音不灵光啊。
伝道することになるとなかなか難しいです。
但是为了要得着这样的人，就向神祷告。
けどそういう人のために説教するために神様に私は祈りました。
神就赐下流利的台语。
神様は流暢の台湾語を与えてくださいました。
会发现上帝借着我们的言语作为来显明他的恩典。
本当皆さんお気づきになったんでしょうか。神様が私たちの言葉行いを通して自分の御業を成し遂げてくださいます。
有一次出去传福音音响坏了。
ある日私が伝道に行って、この音響施設が設備が壊れました。
荒山野外去哪里找人修啊。
この山の中に行って修理する人もいません。
按手为音响祷告。
私は手を置いて音響設備のために祈りました。
work。
なんと治ったんです。
哎呀，要是在城市，我就赶快找人修了。
町の中にいるんだったら、 ほぼほぼ多分修理する人を探すでしょう。
我怎么去经历圣灵的呢？
私はどうやって聖霊の力を経験するでしょうか？
耶稣基督昨日今日直到永远都没有改变。
キリストは昨日も今日も永遠に変わることがありません。
第三个方面，使徒保罗讲到他的工作是开荒的工作。
三番目に使徒保罗いたのがすなわち開拓の奉仕であると。
保罗有十年的使徒生涯。
パウロは10年間使徒として、勤めました。
三次的旅行步道。
三回の、その宣教の旅がありました。
他到过许多的地方。
多くの場所に訪れました。
到过安提亚，到过小亚细亚和马其顿。
アンティオケ、小アジア、そしてマケドニアに行ったことがあります。
他建立了教会，然后设立了长老。
教会を建て長老を建てました。
他完成了很大一片区域的那个开荒工作。
広い地域のこの開拓の伝道の仕事を成し遂げました。
但是他不以此为满足。
けどパウロはそれで満足したわけではありません。
第二十节说他有一个志向，他有一个热情。
そう二十節に書いてありますけども、彼には一つの志があります。
人因志向、热情、盼望而伟大。
人が志があってパッションがあることによって偉くなります。
他说我继续要向那个没有听过福音的地方去传福音。
パウロがまだ福音を述べ伝えられていないところに福音を伝えたいという思いがあります。
向那个没有听过福音的族群去传福音。
そして福音を聞いたことのない群れに福音を伝えたいと。
在腓立比书第一章那边讲到，
腓立比の一章の中にありますけれども、
我们这些人很糟糕啊。
私たちは本当にダメな人です。
我们连传福音这么好的事都可以有最烂的动机。
私たちはその伝道するこんな立派な奉仕に対しても、自分個人的な動機があります。
啊，有的人传福音是要别人得救。
一部の人がその人が救われるために伝道します。
有的人传福音是要比赛谁的教会大。
その一部の人が誰の教会が大きいかを競うために伝道します。
あ、出于一种尊敬的心理。
この競争心から出発する人もいます。
啊，但是保罗说没有关系了，什么动机都不重要，有人归主我就高兴。
パウロはその動機はどうでもいい。ただ誰かが神様を信じればそれで良いのだと言います。
使徒行传让我们看到它是一卷不断拓殖教会的这个书信。
この人の働きを通して分かるように、このパウロが絶えず教会を開拓していることを示した、その書物であります。
不断的植堂是一个健康的教会，很自然的表现。
絶えず分教会を作ることはその健康な教会であることの表しであります。
我们学习圣经敬拜。
私たちは聖書を勉強して神様を礼拝し。
门徒训练，或者是传福音。
弟子を訓練し伝道します。
我们只有一个目的，
目的は一つしかありません。
就是要不断的去建立新的教会。
すなわち絶えず絶えず新しい教会を建てることであります。
保罗似乎有三个层面。
パウロの奉仕の中においては三つのレベルがあります。
第一个，他到一个地方就去传福音。
まずある場所に行ったらまず伝道します。
第二个，他就将这些初信者能够聚集起来。
二番目にはその神神を信じた人を集めます。
用神的道坚固他们，鼓励他们。
神様の言葉を通して彼らを固くし、そして彼らを育てます。
第三个方面，他就是培养那领袖来建立教会。
三番目にはリーダーを育てて教会を立てるわけであります。
而不是让那个聚会点一直维持在松散的团契里面。
この集会する場所をいつもその仲良しの集まりで終わることないように気をつけています。
一个教会要不断的植堂。
教会が絶えず分教会を立てなければなりません。
是要愿意甘心乐意舍去一些的资源。
その中においては自分が喜んで多くのものを犠牲にしなければなりません。
我们白白得来也要白白舍去。
私たちはただで手に入ったので、ただで与えなければなりません。
我们都很喜欢上帝给我们。
神様が与えてくださることを私たちは喜んでいます。
但是我们不愿意给出去。
けども与える時になるとあんまり喜んで与えられません。
纽约曾经有一个教会。
ニューヨークにある教会が。
上帝的道很丰富。
神の御言葉はよく語られた教会であります。
可是他们的聚会点很小。
けど集会する場所はとても小さいんです。
只能有100人。
100人しか入ることができ
ません。所以他们挤得满满的。
で人がいっぱいであります。
许多人劝勉他们要出去祠堂。
多くの人が分教会作るようにと進めたけれども。
他们说：“哎呀，我们这100人太少了。”
彼らはいやこの100人少なすぎるんですと。
等我们再多一点，我们再去。
人が増えてから分教会作ろうというふうに言いました。
可是他们再怎么样就是100人。
けどどんなに頑張っても100人しかなりません。
教会很奇妙的，就是坐满了就坐满了。
教会っていうのは不思議なものであって、人がいっぱいになったらもういっぱいです。
而且弟兄姐妹最喜欢的不是坐满，是八成。
兄弟姉妹たちが喜んでいるのは人にいっぱいになることではなくて、8割のいっぱいになることです。
这样旁边还可以放包包，比较舒服一点。
横にカバンを置くことができて、座り心地がいいからです。
所以很多教会到八成就不涨了。
ですから多くの教会が8割に満ち出すときには、もうそれ以上は成長しません。
后来这个教会终于忍痛说好。我们分五十个人去职堂。
その教会がやっと決心して、じゃあ50人を使って分教会を作ろうというふうに決心しました。
结果上帝三个礼拜之内就把另外的五十个人加给他们教会。
神様はなんと3週間の間に残された 50人の席を満たしてくださったんです。
而他们派出去的那五十个人，两年之内建立了一个350人的教会。
そして使わした50人がなんと2年以内に300人ほどの教会まで成長したんです。
哇，那些同工非常的懊悔。
そして同労者たちはとても後悔しました。
说如果我们早点顺服神，
もしももっと早く神様に従っていたならば、
可能已经超过一千人以上因为我们而得救。
もう千人以上の人が私たちのために救われていたでしょう。
食堂是愿意给。
この分教会を作ることはすなわち喜んで与えることです。
第二个方面要放下我们原有的事工形态。
二番目は今までのその奉仕の形態を捨てなければなりません。
保罗说他像什么样的人就做什么样的人。
パウロはそのどういう人に向かってはその人のようになると言います。
We are 与人同得福音的好处。
人々とに福音の良さを分かち合うためであります。
一个教会这个成长长大以后他一定要建立一些制度。
この教会が成長すると制度をちゃんときちんとしなければなりません。
制度是在治理上面是好的，但是在福音策略上面有的时候容易僵化。
制度というのは管理においては素晴らしいものでありますけれども、でも伝道においてはそれが妨げる場合もあります。
只要我们所信的道是一样的。
私たちが同じ信仰を持っているならば、
传福音的方法和策略是可以不断更新的。
この伝道する方法と策略はいつも更新することができます。
同时透过职堂，我们可以跟其他的教会有合作的机会。
またその分教会を作ることを通して他の教会と協力し合うこともできます。
就像这一次 Hope Church 借我们场地。
今回 Hope Church が場所を私たちに貸してくださいました。
北美许许多多的华人教会都是。美国教会愿意借他们场地之后慢慢发展起来的。
北米の中国人の教会も多くのアメリカ人の教会が場所を貸してくれたから教会が成長したわけであります。
教会拓殖也是一个教会增长最快的策略。
教会の開拓というのが教会成長するための最も良い効果的なストラテジーであります。
每个教会有它的生命周期。
それぞれの教会にはそのライフサイクルというものがあります。
你看一个教会刚成立的时候，那个福音的活力是非常活泼的。
教会が成立した時にはその伝道する熱意がとても生き生きとしているものであります。
当一个教会有历史以后，在传福音的事情上面，常常就是因为受我们自己的限制而缺乏了活力。
けども教会に歴史があるならば、この教会がいろんな制限を持ってこの伝道する活力はだんだん失っていきます。
去看一个成立十几年的教会，跟成立一个五六十年的教会就是不一样。
成立してから十数年の教会と50、60年教会と比べると、そこに違いがあります。
二十岁的人会生孩子，还是六十岁的人会生孩子？
で、20歳の人が子供を産みやすいんでしょうか、それとも60歳の人が子供を産みやすいんでしょうか？
这不是对错的问题。
それは誰が正しい、誰が間違っているというような問題ではありません。
这是我们必须接受的这样的一个现象。
私たちは受け入れなければならないその一つの現象であります。
拓殖教会也是栽培教会领袖、新领袖最好的方式。
教会を開拓するということは、すなわちまた教会の中のリーダーを育てる最も良いチャンスであります。
我们感谢神，让我们能够在今年开始在西船桥植堂。
主に感謝することに今年西船橋において分教会を設立することができました。
今年我们的主题也是心意更新宣教植堂。
今年のテーマというのは心の一新宣教分教会設立であります。
各位知道我们在这个竹波还有一个分堂，知道的举手。
皆さん、筑波に分教会あることを知っている方いらっしゃいますか？
还不错，有参与竹波植堂的举手。
この筑波の分教会の建設に関わった人手を挙げてください。
一个也没有，
一人もいません。
我告诉你，竹波分堂多久了？
筑波的文教会何年経ったんでしょうか？
35年了。
35年経ちました。
等一下，外面有礼物。啊，下个礼拜有礼物。
来週、プレゼントがあります。
哎呀，我们教会35年没生小孩了。
この教会では35年間その子供を産んでいません。
这个差点一胎后不孕症。
そのなんか一人の子を産んだらそれからあの子供を産まないような女性のようなものであります。
感謝主、让我们开始继续生。
けれどもこれからも産み続けることができます。
求主把旺盛的那个 生命力赐给我们。
どうか神様が旺盛な生命力を私たちに与えてくださいますように。
我们也谢谢主、这几年我们学习宣教。
またこの数年間私たちが宣教について学ぶことができて主に感謝いたします。
我们去柬埔寨、去缅甸、还有日本的东北。
カンボジア、あのミャンマー、カンボジア。日本の東北地域に行きました。
我们在10月28号下午3点、我们要在西船桥有一个感恩礼拜。
また10月の28日、西船橋において私たちは文教会設立の感謝の礼拝を持ちたいと思います。
我们希望大家都能够去。
どうか皆さんぜひご参加ください。
一起感恩。
共に神様に感謝しましょう。
弟兄姐妹要做福音的祭司。
兄弟姉妹たち、私たちは福音の祭司にならなければなりません。
要经历神的大能。
神様の大いな力を経験しなければなりません。
要参与职堂跟宣教的事工。
文教会の設立と宣教の仕事に参加しなければなりません。
求主把这样的志向和热情给我们每一位。
どうか神様がこのような志と熱意を私たちに与えてくださいますように。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我们感谢你。
天のお父様、感謝いたします。
我们实在是讲到福音的时候，我们就非常的热情火热。
福音に関わると私たちはとても熱意を持って、そして燃え上がるような思いがあります。
因为我们知道是与你同心。
なぜならば神様と同じ心を持つことになることを知っているからです。
你愿意万人得救。
神様がすべての人が救われることを願っておられます。
你不愿意一个人沉沦。
一人として滅びることなく。
为此我们仰望你恩待我们的教会。
どうか神様がこの教会に恵みをお与えください。
扩充我们的度量。
私たちの心を広くしてくださいますように。
更新我们僵化的思想。
私たちが固くなるの思いをどうかリバイバルを起こしてくださいますように。
让我们的教会在福音圣工上充满了活力。
どうかこの教会が伝道する方針においては活力を持つことができますように。
也将智慧谋略的灵赐给我们。
また知恵とストラテジーを持つ心を私たちにお与えくださいますように。
使我们在各处能够建立教会。
そして私たちが各地において教会を建てる。ことができますように。
来宣扬主你的名。
民衆の皆を述べ伝えることができますように。
奉耶稣名祷告。
イエスの皆によって祈ります。
アメン。アメン。